皆さんおはようございます。お元気ですか？暑いですね。暑いというか蒸し暑いですね。本当にもう僕はとにかくこの蒸し暑いのが、もう一番の敵ですね。僕は蒸し暑いなちょっとうちの隣でうちの嫁さんが、いやお肌にはこれぐらいがちょうどいいのよって、なんか嬉しそうな顔してますけどね、よく一緒に暮らせてるなと思う。本当にもう神様の恵みだと思いますけれども、今日はですねこの今日からまた少し新しいお話をしたいと思います。今日は神殿再建というテーマなんですけれども、先週までは新約聖書のマタイによる福音書の中から、幸いな国というテーマで、イエス様の三条の水訓のですね一番最初の幸いな教えというところから、どうすれば私たちは幸いな国を築いていくことができるのかというお話をいたしました。で今日からはですね旧約聖書の、エズラ記とネヘミヤ記を中心といたしまして、ユダヤ人が一度壊れた自分たちの国を立て直していく、まあ、再度築いていくというですねその出来事の中からお話をしてまいりたいと思っております。で、まあ、このお話をするためにはですね少しこの歴史背景をお話ししなければならないんですけれども、イスラエル人というのはその一番最初の大元の人はですね、まあ、ご存知のアブラハムという人でありました。彼はカルデアのウルというところ、まあ、今のイラクですけれどもにおりましたけれども、そこからそこにおりました時に、とても不思議な声を聞いてですね、まあ、それが後に、天地創造の主なる神であるということは分かるわけですけれども、その声を聞いて、その声の主の導くままに故郷を離れて、そして今のパレスチナに参りました。奥さんと甥と、まあ、家臣というかその召使いとかですね家の者、さらには彼は牧畜の、まあ、遊牧民でありましたので家畜を伴ってパレスチナに参りました。そこで、まあ、どんどんこの増え広がってですね、まあ、一旦はエジプトに行きましたけれどもモーセによってまた戻ってきて、なんとか自分その地域に定住をしていくわけですね。そしてご存知のダビデという王様の時に、イスラエル人はですね、最もその領土を広げて、そして、神殿を建てて、彼らをこの地に導いて今日まで、繁栄させてくださった主なる神を中心とした国家を作り上げたんですね。紀元前1000年ぐらいの話です。今から3000年ぐらい前の話ですけれども、まあ、その時がピークでした。まあ、神殿を実際に建てたのはダビデの息子のソロモンでしたけれども、まあ、ほとんどもうダビデが準備をしてですね、最後建てるだけはソロモンでしたが、そこでもう数えきれないほどの生贄を捧げて、また神様が経済的にも祝福されて周りの国々を平定してですね、もう平和で豊かな国ができたんですね。これからイスラエルの国はどのように発展していくんだろうと思っておりましたところが、このソロモンのもとにですね、300人のそばめと700人の奥さんがいたと書いてありますが、まあ、かなり誇張かもしれませんが、まあ、これだけの繁栄した国になったものですから周囲の国々がですねそれぞれの国の別品さんをどうぞ奥様にお妃に側室にと言ってですね差し出してきたわけです。ソロモンはどうも女性に弱かったようでしてね、どんどんと受け入れまして、でその人たちがですね、まあ、女の人だけ来ればよかったんですが、それぞれの国の神様を持ってきた、それぞれの国の文化を持ってくる、言葉を持ってくる、そういうようなことで、特にですねこの外国から山ほどの神様が参りまして、ソロモンの 時代、特に後期にはですね、そもそもこの国は主なる神がアブラハムを導き出して神様を中心とした国をそこに作らせたはずなんですね。そのシンボルが神殿だったわけですから、その次の代でですね、もう数えきれないほどの神様がこの国にあふれるようになっちゃったんです。まあ、中でもその地域の神様っていうのがバールとかアシュタルテとかおりまして、これが強くてですね、せっかく主なる神を中心として国を作ったはずなのに、ソロモンの時代にこの偶像礼拝に人々が異教の神々を礼拝するようになっちゃった。神様がこれをお怒りになって、イスラエルの国を2つに分裂させられました。北イスラエルと南ユダというですね、2つの国に分かれました。南ユダの方はダビデの血筋の者が王様に代々ついていきました。北の方はダビデの家臣であった人が王様になったわけですけれども、彼らはですね、とにかく裏切りだとか陰謀だとか、もう殺し合ってですね、代々王様がコロコロ変わる。さらには非常にこの宗教的に堕落をして、主なる神様を捨ててですね、さまざまな神々を礼拝する、もう乱れに乱れた国になってしまった、ね、イスラエルがエジプトからやってきた時に神様はモーセを通して律法を与えられましたね。この律法を守りなさい、守れば祝福、守らなければ呪いですよ。守らない方をもうひたすら進みまして、北イスラエルの方は神様はそれでもこのイスラエルを守ろうとして預言者を使わしてですね、こんなことしてたらあなた国滅びるよ、ね、敵が襲ってくるよ、イナゴの大群のような軍勢が襲ってくるよ、いろんな預言者を通して語られたんですけれども、まあ、全然耳を貸さない。そして、紀元前722年だったと思いますけれども、当時の世界帝国でありましたアッシリア帝国がですね、攻め入ってまいりまして、北イスラエルはあっという間に滅んでしまいました。神様に選ばれた、神様が召し出してくださったこの民であったのにですね、滅ぼされてしまったんですね。で、これを見ていたのが隣の国、まあ、兄弟国であった南ユダ王国ですね。目の前で兄弟国が滅んだわけですから、彼らにしてみたら、うわこれは大変なことだと、ね、律法を守らなければ自分たちも滅んでしまうかもしれない、もう一度律法に帰ろう、主なる神様を中心とした国を作ろう、そういうふうに考えた王様も何人か出ましたけれども、あんまり長続きしませんでした。イゼキヤ王だとかヨシア王だとかですね、立派な王様も出たんですけれども、とんでもない王様もどんどん現れてですね、結局この南ユダ王国も6世紀、紀元前6世紀、まあ、500年代にアッシリアを滅ぼして世界帝国になったバビロンという国に攻め入られて滅ぼされてしまった。ダビデが、まあ、王様になったのは紀元前1000年ぐらいですから、まあ、500年も経たないうちに北イスラエル滅ぼされ、南イスラエルも滅ぼされてしまったんですね。で、ところがこの南ユダ王国の人たちのごく一部の人たちですけれども、彼らはバビロンに連れて行かれたんです。バビロンの首都に連れて行かれたんですね。というのは、バビロンという国はですね、征服したらとにかくそこにいる人たちをほとんど皆殺しにします。役に立つやつだけ連れてくるんです。奪う、もう大切なものは全部奪って、つまり大切な人間も奪って自分たちの国に住ませて、そこで勉強させたり、その技術を使ったりしたんですね。ですからバビロンの首都ニネベにはですね、世界中の学者だとか技術者だとかですね、宗教家だとか、もうごっちゃり集まってました。まあ、ニューヨークと東京とパリを足して3で割ったような国町だったんです。ですからバビロンには今でもですね、まあ、世界七不思議かなんかだったら空中庭園っていうのがね、ニネベにあったんですけど、それぐらいの技術力があって、しかも世界中から金品を全部奪ってましたから、ものすごい国だったんです。そういう、まあ、バビロンに、連れて行かれた。でも連れて行かれたことによって彼らは生き残ったんですね。でもイスラエルはどうなったでしょうか。 完全に廃墟になってしまいました。主なる神を礼拝するその礼拝の中心であった神殿にはですね、同じ石が2つと積まれなかったほどに、もう完全に、まあ、廃墟となってしまったんですね。もうこれでイスラエルの歴史は終わるのかと思いましたが、そうではありませんでした、ね、これはそのイスラエルの人たちが、この変な絵みたいのはこの神殿が壊れたという絵です。これはね、あのこんなもんだと思って、こんなもんじゃないですけど、で南ユダ王国あの辺りからですね、赤い線をたどってバビロンの中心部まで連れて行かれたと思われます。約1500キロぐらいです。歩いてね、もちろん大変な道のりですよ。だ途中で死んだ人も多かったと思いますね。あんなに離れてる。でもあそこで神様はこのユダヤ人の残りのものをですね、守られたんですよ。そして奇跡が起こりました。バビロンが滅んだんです。バビロンを滅ぼしたのはペルシャという国でした。アッシリア、バビロン、ペルシャとですね、世界史の最初の頃に習う話ですけれども、このペルシャの最初の王様キュロスという王様ですが、この人がですね、なんとイスラエルの人たちに、自分たちの国に帰って神殿を建てなさいと命令を出したんです。ちょっと聖書を開いていただきましょうかね。エズラ書の1章ですね、旧約聖書を最近あまり引いてなかったので、私も久しぶりなんですけど、エズラ記の1章、旧約聖書の真ん中より少し前のあたりですけれども、1章の1節からお見せしますと、ペルシアの王キュロスの第1年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシアの王キュロスの心を動かされた。キュロスは文書にも記して国中に次のような布告を行き渡らせた。ペルシアの王キュロスはこういう、天にいます神主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた、ね、すごいですね。神様はこの世界帝国の王様の心にお語りになって神殿を建てさせなさいと命じられたと。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登って行くがよい。神が共にいてくださるようにと、ね、不思議なことが起こりました。でも実はですね、キュロスという王様はこれは単にイスラエル人だけではなくて他の国々にも同じようにしたということが歴史的に分かっております。というのは、さっきお話しましたように、バビロンは征服してその国の中から役に立ちそうな人を自分たちの国にみんな連れてきてました。でそのことによって非常にバビロンに対する敵対心が高まったんですね。でペルシャは、まあ、キュロスはですね、これはまずいと、ね、みんなに憎まれたら国が長く持たない。で連れてきた人たちをそれぞれ自分の国に返したんです。で返してそれぞれの神々を拝んで、ペルシャの繁栄を拝んでくれと言ってですね、まあ、バビロンとは反対の政策を取って、で実はペルシャはこの後非常に長く繁栄するんです。でその、まあ、中でもおそらくこのここに書いてあるようにイスラエルの民に対しては大変寛大に働きかけております。これはここにもあるように主なる神がキロスの心に語りかけられたからであります。神様は私たちの知らないところで世界の支配者たちの心にもですね、働きかけておられるということがわかります。また一章の七節を読みますと、キュロス王はネブカドネツァルがエルサレムの主の神殿から出させて自分の神々の宮に納めた祭具類を取り出させた。ペルシアのキュロスは、財務官ミトロダトによってそれを取り出させ、ユダの首長シュシュバツァルの前で数えさせたところ、その数は何々の通りであったと。 で、これを捕囚の民がバビロンからエルサレムに、持って帰らせたんですね。つまりバビロンが神殿から奪ったものをまた返してやって、これ持って帰って神殿作りなさいと言ったんですね。なんとこれは素晴らしい出来事でしょうか。信じられないようなことが起こってます ね。もう国が滅んで1500キロ離れたところに連れてこられていたのに、いきなり王様が変わったらですね、政権交代じゃありませんけれども、自分たちの国に帰って神殿建てなさい、神殿から奪ってきたものも、ね、返してあげるからねと言ってですね、この彼らは神殿再建のために戻っていくわけです。次の2章を見ると、帰還した捕囚の民の人数が書いてあります。何族何人、何族何人、まあ、この辺がユダヤ人の細かいところでね、1の位まで細かく書いてあります。ただこれは男子の数だけです。男子の数と書いてあります、ね、女子供は数に入っておりません。ひどいですね。神様はちゃんと数えてらっしゃいますから、はい、5万人と書いてありますけど、おそらくもう10万20万ぐらいのですね、数の人たちが、20万は大げさかな、10万以上の人たちが、パレスチナに戻って、行ったと思われます。そして3章を見ますと、第7の月になってイスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民はエルサレムに集まって一人の人のようになった。祭司たち、すなわち、ヨサダクの子イエシュアとその兄弟たちは、シュアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちと共に立ち上がり、イスラエルの神の祭壇を築き、神の人モーセの律法に書き記されている通り、焼き尽くす捧げ物をその上に捧げようとした。バビロンから帰ってですね、彼らがまず何をしたか、エルサレムに集まって、まだ廃墟ですよ、神殿作って再建されてませんから、しかしその元神殿のあったところに集まって、おそらくその辺に転がっている石を集めてですね、祭壇を築いて、そこで神様に生贄をお捧げした。モーセの律法に書いてある通り、なんか思い出しませんか。かつてユダヤ人の父祖であったアブラハムがカルデナウルから主の声を聞いて、このパレスチナにやってきた時、最初にやったことは祭壇を築いて主を礼拝したことだったんですね。まさにユダヤ人たちは自分たちの国を再度始めよう、ね、原点に戻ってこの国を復活させよう、そういう気持ちで、ね、一つの心、一人の人のようになったね、心を合わせて、この主を礼拝したわけであります。そしてその次にいよいよ神殿の再建に取り掛かったわけでありますけれども、実際に始まったのは翌年の第2月であったというのが3章の8節に出てまいります。エルサレムの神殿に帰った翌年の第2の月に、仕事に取り掛かったと書いてあるんですね。これはどうもですね、この神殿を再建するために、材木とかいろいろ材料が必要で、それをこの諸外国から運んでくるのにそれぐらい時間がかかったんじゃないかということがこの後のところに書いてあります、まあ、いずれにいたしましても、ここまではですね、実にうまく物事が運びまして、神殿の再建工事が始まりました。シュアルティエルの子ゼルバベルとヨサダクの子、これがなんかめんどくさいんですけどね、イエシュアは彼、なんでいちいちこれ何とかの子何とかと書いてるのかと思うんですけど、祭司とレビ人及び囚われの力エルサレムに帰ってきた全ての人と共に仕事に取り掛かり、20歳以上のレビ人を主の神殿の工事の指揮に当たらせた。イエシュアもその子らと兄弟たち、カドミエルとその子ら何とかと一緒になって神殿の工事に携わる者を指揮することになった。こうやって帰ってきた人たちが力を合わせて神殿再建に取り掛かったんですね。10節に建築作業に取り掛かった者たちが神殿の基礎を据えると、ようやくここで基礎工事ができました。祭服を身につけラッパを持った祭司とシンバルを持ったアサフの子らであるレビ人が立って、イスラエルの王ダビデの定めに従って主を賛美した。彼らも主は恵み深く、イスラエルに対する慈しみはとこしえにと称和して主を賛美した。なんとこれは感動的なシーンでしょうか。完全に崩壊してしまった、瓦礫の山と化してしまったこの神殿、 みんなが集まって、とにかくその瓦礫を除いてですね、そして神殿を建てるための基礎を築いた。そして共にかつてそうであったように祭服を身につけて、ラッパを持って、シンバルを持って、みんなで主を褒めたたえた。もう感動の賛美礼拝でしょう、これはね。ああ、こうして再び神様を、主を礼拝することができるようになった。主を賛美し、感謝した。主の神殿の基礎が据えられたので、民も皆主を賛美し、大きな声を上げた。昔の神殿を見たことのある多くの年取った祭司、レビ人、家長たちは、この神殿の基礎が据えられるのを見て、大声を上げて泣き、また多くの者が喜びの叫び声を上げた。前の神殿を見たことのある人もまだ生き残ってたんですね。随分お年寄りになってたと思いますけれども、ああ、もう二度とこの神殿で礼拝することはできないと思っていたのに、こうしてまた再び神殿を建てることができる。なんと神様素晴らしい方か、慈しみ深い方かということでですね、もう喜びの涙ですね、を上げて、流してですね、みんなで喜び合ったわけであります、ね。このまますんなりと神殿が建てばよかったんですけどね。その次を見てください。4章1節、ユダとベニヤミンの敵は、捕囚の子らがイスラエルの神主のために聖城を建てていることを聞いて、ゼルバベルと家長たちのもとに来て言った。建築を手伝わせてください。私たちも同じようにあなた方の神をも尋ね求めるものです。アッシリアの王エサルハドンによってここに連れてこられた時から、私たちはこの神に生贄を捧げています。あら、なんか変なの出てきました。変なの出てきましたね。このユダヤ人がバビロンに行っている間にですね、バビロンの一つ前のアッシリア帝国の時にが北イスラエルを滅ぼしてですね、前にお話しましたけども、アッシリアっていうのは滅ぼした国の同士の人を雑婚させて、このどこの民族か分からなくする。で、それを済ませると。いろいろ世界中の人連れてきてですね、そういうことをやったんですね。そういう人たちがここに残っていて、また南、このエルサレムの周辺にも住んでたみたいなんです。で、彼らがバビロンから帰ってきた人たちが神殿を建築しようとするのを見てですね、自分たちも手伝わせてくれと言った。なんかありがたい申し出のようですけれども、とんでもない話で、あと見ますとですね、この人たちは決して、手伝おうと思ってたわけではありません。まあ、なんとか邪魔をして、工事を遅らせよう、あるいはこれを失敗させようと思ってたんですね。そりゃそうですよ。彼らはここに住んでたのに、もういなくなってたはずのユダヤ人がですね、バビロンから5万も10万も帰ってきてですね、そこに住み出したわけですから、いずれ自分たちも追い出されるかもしれない、そういう心配があったと思いますね。ここでそれを聞いたゼルバベルとイエシュア、他のイスラエルの家長たちは言った。私たちの神のために神殿を建てるのはあなたたちにではなく、私たちに託された仕事です。ペルシャの王キュロスがそう命じたのですから、私たちだけでイスラエルの神主のために神殿を建てます。あんたたちの手伝いなんかいらない。当然ですよね。神様はキュロスを通して私たちに命じられた仕事ですから。まあもちろんこの時には指導者たちもこの連中が何か悪いことを企んでいるぐらいのことは分かってますから、それでいらないって言ったと言ったところが、そこでその地の住民は建築に取り掛かろうとするユダの民の士気を鈍らせ脅かす一方、ペルシアの王キロスの存命中からダレイオスの治世まで参議官を買収して建築計画を挫折させようとした。せっかくですね、帰ってきてみんなで力を合わせて神殿の基礎を築いてこれからだという時に邪魔が入ったんですね。で、あんたたちの手伝いはいらないと言ったもんですから、まあそもそも邪魔しようと思ってましたから、いろんな方法でですね、この建築を邪魔しようとしたんですね。そして、最後にはですね、この続きを読むと分かるんですけれども、嘘の手紙をペルシャに送ってこの建築をストップさせたんです。4章の12節ぐらいからですけれどもね、 王のもとからこちらに登ってきたユダの者らがエルサレムにつき反逆と悪意の都を再建していることをご存知でしょうか。彼らはすでに城壁の工事を始めてません。城壁の工事なんかね、神殿の基礎がようやく座ったところです。基礎を修復しました。ご存知でしょうか。もしその都が再建され城壁が完成しますと、彼らは年貢、関税、交通税を納めず王に次々と損害を与えることになるに相違ありません。まあ意地悪なこと言いますね。でこの手紙をペルシャの さっきも出てましたけども、参議官みたいな人が買収されてますから、これを本国に持ち帰ってうまいこと取り入って工事はストップになっちゃった。その後なんと皆さん16年間工事が止まってるんです。16年ですよ。生まれた子供は高校生になって基礎が築かれたのを見てね、慣例に無せいだお年寄りはほとんど多分死んじゃったでしょう、この16年の間で、ね、残念ながら。でこの16年間に指導者をはじめ民は一体何をしてたのかなとも思うんですよね。まあいろんなことをやったんだろうとは思いますけれども、結局ずるずると時ばかり過ぎてしまってですね、もうこれで神殿建築はできなくなるのかなと思っていた矢先に、神様が預言者を通してですね語られました。五章を見てください。五章の一節、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアが、ハガイというゼカリアと、ハガイという預言者とゼカリアという二人の預言者ですね、ユダとエルサレムにいるユダの人々に向かってその保護者であるイスラエルの神の名によって預言したので、シュアルティエルの子ゼルバベルとヨサダクの子イエシュアは立ち上がってエルサレムの神殿建築を再開した。すごく短い言葉なんですけれども、この時の預言がそのまま残っております。ハガイ書とゼカリア書を読んでいただくと彼らがどういう預言をしたかということがわかるんですが、ハガイはですね、ハガイ書の最初にこういうふうに言ってます。万軍の主はこう言われる、この民はまだ主の神殿を再建する時は来ていないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して望んだ、今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。神殿はもうだからもう16年も経っちゃってみんなもう諦め気分だったんですね。でもうまだ神殿再建する時は来てないよとかなんとか言いながら、自分はですね立派な家建てて住んでる、板張りの家に住んで、神殿は廃墟のまま、ひどい話です。で主の使いは主の派遣に伴い民に告げていった、私はあなたたちと共にいると主は言われる、ね、これだけなんですよ実は、ハガイを通して言われたのは。まあもちろんあんたたちがこの板張りの家に住んでいいのかとも言われましたけれども、私はあなたたちと共にいると主は言われた。主なる神はもうどっかに行ってしまったんじゃないかなと思っていた。いやそうじゃない、主はあなたと共にいると、ハガイを通して神様はユダヤ人たちにお語りになったんです。もう一人の預言者ゼカリアを通して神様がおっしゃったのは、ゼカリアの4章の6節あたりですけれども、この前からいろいろあるんですが、まあ時間がないのでここだけ読みしますけれども、これがゼルバベルに向けられた主の言葉である、武力によらず権力によらずただ我が霊によってと万軍の主は言われる。武力によらず権力によらずただ我が霊によってこの工事は再建、工事は進められるべきなんだ、この工事は始められるべきなんだと主はおっしゃったんですね。これはつまりどういうことかというと、ゼルバベルもイエシュアも指導者としてですね、なんとか神殿再建をしようと思っていたんでしょう、ね、時には武力を使おうと思ったかもしれないし、あるいはいろんな権力を使って、あるいは知力や体力やもうさまざまな自分たちのあらん限りの能力を使って神殿再建をしようとした、スタートさせようとした、でもできなかったんですね。そんな時に神様が、いやこれは 武力や権力じゃない私の霊によって起こったこと、起こるんだと。霊によって行われるんだと言われたんです。考えてみてください。この神殿再建のそのスタートは、神様がキュロス王にお語りになったとこから始まっている。まさに神の霊によってこれはスタートしているんですね。ユダヤ人が頑張ってバビロンの中でですね、神殿再建をお願いしますって訴えたわけじゃありません。デモ行進かなんかやって神殿再建しないと俺たち働かないぞって言ったわけではありません。バビロンがですね、一夜のうちに滅んで新たな王様がキュロスが立って、そしてキュロスがもう国に帰って神殿立ってくださいよ、ね、必要なものは全部あげるよ、もうこれは神様の霊によってスタートしたことなんですね。ところがどうでしょうか。横槍が入った、妨害が入った、邪魔が入った、ね、で妨害されたがためにですね、16年間も何もしないでただただ時だけ過ぎてしまう。もうなんかやる気がなくなってですね、もうまだこの時じゃないなんてことを言い出して、それに対して神様がこれは武力にも権力にもよらない、あなたたちの力によるんじゃないんだと、これは私の力なんだと、私の霊によってこれは起こるんだと、そう言われたんですね。この言葉がゼルバベルとイエシュアの心に響いて、彼らはエルサレムの神殿建築を再開したと書いてあります。でも神殿を建てるなと命令されてましたからね、これはある意味ではペルシャに背く行為だったんですね。でも彼はそんなことは構わなかった。これは我が霊によるんだ、神様の技なんだということを確認したからなんです。神様が働かれるんであるならば、ペルシャが何と言おうと、文書に何と書いてあろうとね、これは神が必ずなしてくださるんだという信仰に立ったんですね。そして彼らは再びこのペルシャの王様に手紙を送ってですね、これはキュロス王が命じられたことですから、どうぞそのことを調べてくださいという手紙を送ったところ、調べてみたらですね、16年前のお触れが出てきた。そしてこれを読んだ王様はですね、神殿建築を再建させなさい。それだけじゃありません。この神殿建築を邪魔した人たちにですね、その地域で集められる税金は全部神殿再建のために使いなさいと言った。大逆転ですよこれね。でもそのきっかけはどこにあったかというと、ハガイの言葉であり、またゼカリアの予言だったんです。主が共におられる、これは我が霊によるんだ、ね、そういうことがこの出来事を通して分かっているんですね。最後にまとめて終わりたいと思いますが、私たちが何かを始めようとする思いを神様は与えてくださいます、ね、私たちにこの地球を与え、私たち一人一人に人生を与えておられるのは、ただただ命を消費するためではありません。何かをここで私たちが築き上げることを期待しておられるんですね。生きている間は神様の霊が私たちに働いて、私たちに語りかけておられます、ね、これを始めてみなさい、今これをまた新たにスタートする時じゃないか。それぞれに神様が課題を与えておられる、またそのミッションを与えておられるんですね。そしてそれに必要な協力者が与えられたり、必要なものが与えられたり、本当に不思議に導かれる時があるでしょう。しかし一方で思い通りにいかないこともある、妨害がある、邪魔される。このユダヤ人たちのように横槍が入って16年間も停滞するということがあるいはあるかもしれません、まあ、16年が別に何もありませんけれども、ね、でもそこで思い起こさなきゃいけないことがある。それは何かというと、主の霊によって全てのことは行われているんだということです。 私たちの知恵によってではありません。力によってでもない。武力によっても権力によってでもない。全ては主の霊によって行われているんだということなんです。考えてみてください。この世界は主の霊が生み出したものです。主の霊がこの世界を作る。私たちは主の霊が地の塵に吹き込まれて生きるものとなったんです。私たちが生きているのは主の霊によって生かされているんです。自分の力で生きている人なんか誰もいないんです。それなのに私たちはすぐに自分の力に頼ってしまう。自分の知力に能力に頼ってしまう。そして頼っている最中はどうしてうまくいかないんだろうと言ってですね、壁を叩くわけですね。そこで思い出さなきゃいけないことは何でしょうか。ただ主の霊によるということです。ただ主の霊によらなければ神殿は再建されないんです。築き上げることはできないんです。これは大原則なんです。だから私たちにそのことを教えるために神は私たちの前に壁を置かれるんですね。それは厳しい壁かもしれませんけれども、でも主の霊によるんだと言ってまたスタートしていくならばですね、神様はその山を崩してくださいます。ゼカリア書の4章ですね。この武力によらず権力によらず、ただ我が霊による、ね、ただ我が霊によるですよ。我が霊も助けてとか書いてないです、ね、神様の霊もいるけどとか書いてないです。ただ 100% 主の霊によるんだと、ね、2% ぐらいとか、ね、そういうもう本当に私たちの信仰が、まあ、純粋になるというか、ね、純化されていくことが求められているんですね。この続きにこう書いてありますね。武力によらず権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前では平らにされる。大いなる山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前で平らにされる。まさにこの大いなる山、ね、妨害の山ですよ。でも主の霊によってこの山は平らにされるんだ。取り去られていく。武力によって権力によってではありません。ただ主の霊だけが私たちを本当の建築者としてですね、私たちに与えられているこの主の技を遂行させてくださるということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたのなさることはこの世界が始まって今日まで何も変わっておりません。私たち一人一人を召し集めて呼び出して、そして一人一人にあなたの技を託しておられます。しかし必ず死も全てがうまくいくとは限りません。邪魔があり妨害があり困難がありますけれども、しかしそこで私たちは一つのことを思い起こさなければならない。それは武力によらず権力によらず、ただ主の霊によるのだ。主よ、どうぞこの言葉を私たちの心に今刻んでください。主の霊が全てのことを始め全てのことを完成されるのだということ、どうぞ心にしっかりと受け止めて、いかなる大きな山をも主の霊は動かされますから、ペルシャの王であろうともその心を動かされる主の霊が不可能なことなどありましょうか。神を、そのことを信じてあなたの技に私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。